トロ生デジオです。こんにちは。年明けてね、アマゾンプライムに、いろんな名作が入ってきてまして、その中でまあね、インターステラーとかローマの休日だとか、いろいろもうっていうものが入ってますが、驚くべき、僕はあの実は購入してるものがアマゾンプライムになりましてね、まあもうちょっと早くなってよっていう思いとね、いやこれで、購入してない人もね、友達とかにも見てもらえるなっていうこともあって、一本のね映画のことをお話ししたいなと思って、これプライムに来たのはもう、いやプライムじゃないや、アマゾンビデオに来たのは去年の正月とかなのか、一昨年か、結構前なんですけどね。その時から、これは、さらりと感想文をね、僕ちょっとウェブサイトで感想文をさらりと書いてるんですけども、さらりと書くには、ちょっとこれはいろいろなものを投げかけすぎたぞと思った、まあ映画がありまして、その名前なんですけども、ライオンです。百獣の王がですね、サバナでいかに生き残るかという映画ではありません。まあね、ネットで検索したらすぐわかるんですが、これ検索ね、危険なので、できれば検索しないで、さらっとした状態で見てもらいたいんですよね。サラサーティーの状態で見てもらいたいんですけども、どうせね、サラサーティーでも最後にはもう、あれですから、ポタポタですから、すいません。変な表現をしてしまいましたね。これ実はね、タイトルに邦題が、現代はライオンなんですけど、邦題がね、25年目のただいまってなってるんですよね。これはもう、お涙頂戴ものだ、これはもう、はぁはぁと。ウェッティだなーって、もうわかりますよね。もう25年間は離れ離れだった、誰かが会うんでしょうと。家に帰るんでしょうと。それはもう泣くよと。ひょっとして名物アナウンサーさんがね、ご覧ください。今まさに親子の感動の再会であります。とか言いながらね、涙ながらに言うんでしょうと。そんな映画想像できちゃいますよね。この放題は。ない。ないですよ。うん。まあ、映画だから、多少はその BGM がついたりとか、上げ下げはありますよ、演出上の。だけどね、概ね最後まで感情を抑えた演出で通してますね。うん。だからまあ、そういう点では安心して見てもらっていいですね。セカチュウみたいに、助けてくださいみたいな、ああいうとこないですから。ええ。僕ね、これを見たときに、ちょうど、世界名作劇場をほぼ全部見終わった頃だったんですよね。DMM.com で、宅配レンタルしましてね。多分、ほぼ全部見ました。で、その時に、世界名作劇場は僕昔は、もう手放しでいい話ばっかりだと思ってたんですけども、その、いい話っていうのが、なんていうの？後半ね。前半は違うよ。放送開始して、後半の方は、大体、なんていう、貧しい家庭環境で暮らしてるけども、実は、めっちゃ大富豪の子でしたみたいな。そういう、なんていうの？自分の努力ではなく、そしてこう、なんていうの？サイコロを振った運とかでもなく、もう、生まれつき決まってた、幸運、そういうことを描いてるシリーズになっちゃってるなっていうのが全部見終わった後のね感想だったんですよ。でそれはこれをさ名作劇場って言って子供たちにあんまり手放しで見せるわけにいかないなっていう、まあ子供たちはとっくにまあほぼね巣立った後で僕は全部見終わったんだけど。言ってもでも名作劇場の前半あたりは割と子供たちがね家にいる時も一緒に見てたんで、 それはね、そこまでじゃなかった。まあ、しいて言えば、あれかな、小公女セーラ。あれが、うん、実はもう大金持ちだったよねっていうやつでしたよね。うん、あれも良かったけども。で、その今、名作劇場の話したけども、ライオンは作り物じゃないです。実はね。で、まあ、主人公のサルー君は小さい頃、ちょっとしたことではぐれちゃう。この家族と。うん。で、その後ね、いろんなことがあって、最終的には非常に、まあ、全く別の国の裕福な家庭に選ばれて、暮らしてると。その、たまたま偶然ものすごく裕福な家庭に、選ばれたから、彼は、そこがもう唯一のラッキーポイントであったんじゃないかと思われるかもしれないんですけども、違うと思うんですよね。彼を選んだんですよ。オーストラリアのご両親はね、育ての親の方は。で、彼を選ぼうと思わせたのは、選ぶにふさわしい子に、育ててたからなんですよね。お母さんが。うん。だから、偶然ではないんですよね。まあ、全部通してみるとね。うん。ものすごく、なんて、悪態をつく子でさ、言うことを聞かない子でさ、好き嫌いしてさ、っていう子だったら選んでないわけで、そういう子に育てたっていうお母さん。これの功績なんですよね。だから彼の偶然ではないんですよ。もう一つ名前についても、サルーっていうね、名前についてもなんだけど、それは最後に言うとして。本当にね、地域を含めて家族がそういう彼に育てたっていうことが、彼の、人となりを作って、しかるべき人に見出される人になったということだったんだと思うんですよね。いい子だもん、本当にサルーは。で、まあ、いくつかお話ししたいことがあるんですけど、一つはさっきもちょっと言った放題ね、放題やりすぎ、やりすぎ問題。ライオンだけでいいな、これは、このタイトルは。ただまあ映画の興行っていうのはさ、予告編だとかタイトルだとかポスターとか、うん、そういったものもろもろで刺激を受けないと映画館行ったり DVD 借りたりしないから、とにかく見てほしいっていう思いで、まあ最後の最後のネタバレをもうタイトルに入れちゃおうっていうね、ことで入れたのかもしれない。もうそれはもうすぐバレるもんね。だって実話としてさ、この話はもう書籍になってね、すごい大ヒットで売れてるんで、知ってる人はもう知ってるから、話題になればそういう人らが、いや、最後会うよっていうことは言うだろうからね。だって会ったから本になったわけだから、うん、探しても会えませんでしたって言ったら、多分本になってないしね。うん。タイトル放題やりすぎ問題はね、僕、ちょっと今思い出したの、ゼログラビティね。これもね、どうだと思うね。グラビティゼロだっけ？とにかくね、これも確か歌丸さんが、ポッドキャストで言ってましたけどもね、僕も同じだと思います。タイトルは、グラビティなんですよね、現代は。重力。で、最後地球に帰って、これネタバレだけど、帰ってきた主人公が、うわぁ、地球にいると、体が重てえなっていう、地球に帰れてよかったな、体が重たいけどっていうところでグラビティって出るんですよ、タイトルが。重力、あなたが今手に入れたものは重力、地球に立つことで得られることが重力っていう、全身の重さ、命の重さを感じられるのが重力っていう意味で、そのグラビティって出るんですよね。なのに放題がゼログラビティだ、無重力だから。 確かに映画の大半は無重力で描かれてるけどもね。っていうね。まあ、あともう一個ほら、最近だと、ココの放題が、もうココでも何でもなく、リメンバーミーになっちゃったよね。あれももう、リメンバーミーじゃないだろうと、ココだろうと、もう何度も僕はいろんな人に言ってね、またその話かっていうなるぐらいだったんですけど、まあそういうね、放題やりすぎ問題、ですね。ライオンでいいと思うよっていう。あとね、これはもう演出というか撮影っていうか監督さんが素晴らしいんだけど、社会深度ね。この映画はね、大きくこう前半部分と後半部分、二部構成になってて、キャストも場所も含めてガラッと変わるんですよ、途中から。もう何年も経ちましたみたいになってて。で、その、幼少期の頃の映像がですね、もうめっちゃ社会深度があっさいあっさい。はい。そして、なんならちょっとカメラがこうブレたり揺れたりして、多少よ。そんな、酔うほどじゃない。多少ね。だから、あっさい社会深度でね、カメラがちょっと動いたりするから、サルーはバッチリピント合ってるわけですよ、いつも。だけど、まあ、視聴者的には、観客か的には、ああ、綺麗な場所なんだろうなっていう程度しかわかんないんですよ。で、これがね、後になってものすごい効いてくる。この、僕は社会振動の浅さを、主人公を際立たせるポートレート的な意味以外の部分で、幼少期の子供の記憶とか視線っていうものに使ったっていうのは、まあ、他にもあるのかもしれないけど、僕は初めて巡り合いましたね。だから、後になって後半部分になって、その、視聴者もね、観客も、いや、ふるさとの場所はあんな感じでこんな感じでだったよねとかって思うんだけど、え、詳しくは覚えてない。え、似たような絵をこうやって並べられるとよくわかんないってなるんですよ。これはね、社会振動がこんなに上手にストーリーテリングに使われるっていうのは僕はびっくりした。まあ、もちろん後半部分でもまあね、美しい映像を存分に見せてくれるので、ポートレート的な、薄い社会振動見れますけども、特に幼少期はそれがふんだんに使われてますね。目に入ってるけど見えてないっていう。見えてるってことと目に入ってるってことは違う。っていうことがね、もう、それが美しくもあり、青年期になった時にショックでもあるんですよね。思い出せないっていう。この2時間程度の映画で、観客に、あ、思い出せないって思わせるのが、すごい上手だったと思いましたね。まあもう一個最後はその不正ですね。これは見てる人みんなが感じるんじゃないと思いますよ。僕が感じた。映画とかによってはね、たまに感じさせてくれるものがありますけど、母性っていうのは大体、ね、もう腹の中入れて育んでますから、感じれるんだろうなと思いますよ。人によってはボリューム上げたり、ね、してますから。で、父性っていうのはね、なかなかこう、自動的には、育まれないんですよね。いや、猿が幸せになってもらいたいと。猿に寂しい思いをこれ以上させたくないっていうね。思いがものすごい募るんですよね。その時に思い出したのね。子供がもうすごいちっちゃい時に。子供ってこう、寝つくとさ、楽になるじゃん、親は。だけど、これ、起きるのかなって思ったりするんですよね。このまま起きないんじゃないかな。せっかく寝ついたけど、 ちょっと起こすかとか思ったりもするんですよね。その頃のこともまでこう感情的にはこう掘り返されましたよ。サルーのお父さんになったような気持ち。お父さん出てこないんだけど、この映画お父さん最終的には確かこれ映画では触れてないけど、フラッと帰ってきたんだったっけ、ずっと後で。まあそれよくわかんないけどね、読んでないから本は。まあそんなような不正もこうザックザクに掘り下げられたという。でまあ映画をずーっと通してみてね、最後の最後ですよ、線路のシーンになっていくんですよね。これもう一回子供の頃に戻る。で、お兄ちゃんとサルーが遊んでるわけです。遊んでるっていうか、彼らは多分仕事してるんだけども、遊んではないんだろうけどもね。子供だから。こう、お兄ちゃんみたいな感じで、サルーみたいな感じで、こう、夕焼けの中を線路の上歩いてるんですけどもね。何、まあ、これはさ、言う必要ないことではあるけども、ありふれた日常が、こう、ストーンと終わるっていう、この映画はこの災害とかを描いてないけども、そういうことあるわけじゃないですか。こう、ね、楽しい、のほほんとした、苦しいけども、のほほんとしたあったかい暮らしが、ストーンと終わるっていうことがね、まあ、この映画は、どうやって両親とか住んでた自分のふるさとを探すのかっていうと、Google マップとか Google Earth とかを、サルーは使うんですね。だから、想像するのはさ、休日を活用して、ここじゃないかなっていうところで聞き込みして回るとかさ、走るとか、電車に乗ってとか、思うと思うんだけども、彼は部屋にこもってるからね。ずーっと Google Earth で、世界中を見てると。世界中っていうか、大体こう推測して、消し込んでいくんですよね。ここじゃない。ここかもしれない。ここじゃないっていうのね。それはもう、確認していくのは Google Earth の画面とストリートビューと、あれ、ストリートビューは出なかったね、確か。映画の中では。航空写真と自分の記憶を、こう、重ね合わせていく。今だったら多分 Google、アース、Google マップ以外に、ストリートビューがあるからね、さらに記憶の確認、検証作業はしやすいと思うね。そこがね、まあ、今風的でもあるなと。僕さっき、まあ、また自分のこと言っても何なんだけど、ハワイの空港で迷子になった話しましたけどね、もう一個ね、幼稚園の頃にバスで通ってたんですよね。バス停まで、親かおじいちゃんが連れてってくれて。で、その時ね、帰りにね、寝ちゃって、寝過ごしちゃって、多分だけど、あんまり覚えてないんだけど、それこそサルーの浅い社会深度のような記憶で、鳴滝山登山口まで行っちゃったんですよね。今考えれば、もうすぐ、この道、駅前とかからすぐだから、全然遠くないんだけど、どこやこれってなって、怖かったね。誰だったかがね、家に電話してくれたんですよ。で、反対向きのバスに乗せてくれて、多分一度目がそれだな。で、二度目がハワイの空港。いやー、心細いからね、何分とか、ですよ、そんな話は、多分。25年とかじゃないよ。そういう体験皆さんもあると思うんですけども。その頃の僕の記憶は、どのくらい鮮明かって言ったら、やっぱりぼんやりでね。尾道の駅前にはナショナルの大きな電、ネオンサインの看板があったんですけど、どんなんだったか書けって言われたら書けないんですよね。多分、僕が Google Earth を25年後に見たら、見つけらんないね。なんでかって言ったら、ナショナルのネオンサインないもん、今。景色が変わっちゃってるもん。尾道の駅前も違うし、全然。で、駅ももう変わるでしょ。 唯一あれか、尾道城か、あるって言ったら。でももうちょっとでなくなるでしょ？噂によると。なくならないでほしいけども。だから、Google Earthで探せるっていうのはさ、20年経って。やっぱそれは、景色が変わってないっていうことも、その、条件としてはあったよね。と思いますね。高江戸線のね、あの、噴水ジュースのマシンとかもね。今、絵描けって言われたら、いまいち描けないしね。まあ、これ見てね、まあ、見る人によっていろんなことを思うと思うんですよ。まあ、ただ感動したって思う人もいるし、良かったなって思う人もいるでしょうし、Google Earthすげえって思う人もいるでしょうけども、僕の場合二つ思いましたね。あの、感動したのに、心動かされたのに、なんで会いたいんだろうっていうこと？あんまり僕わかんなくて、その、特にそんなに会いたいっていう意識を持ったことがなくて、誰かに。多分、会いたいって思う前に会ってたからかもしんないね、今まで。会ってきたから。そう思ったことがないのかもしんない。いつでも会えると思ってたから。まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとかも、ある程度その、亡くなる前には病院で過ごしてたから、その、ひょっとしてお別れになるかもしれないっていうことは、なんとなく準備としてあったりもしたから、突然スパーンとお別れっていうことは、経験してきてあんまりないんですよね。だから、その、そんなに会いたいっていうことが、こう、リアルなこととしてイメージできないのかもしれないね。でも今は、思いますよ。災害とかさ、事故で、こう、スパーンと会えなくなるってことは、すごい、わかるもんね。だからそういう場合は別れも言ってないし、まあありがとうも言ってないし、そう思うとまあありがとうって言うために会う必要があるっていうのはわかりますね。それが根っこにあるんだったらわかるかなって思ったりも。もう一方でさ、その会ったら楽しいから会うっていうのはあるじゃん。あれは僕はちょっと。まあ、いいことではあるけども、僕はちょっと、その、引いて、考えてて。あの、会うと楽しいから会うっていうのは、僕的には消費だと思ってて、あの、脳内に出てくる、こう、快楽ホルモンに酔いたいっていう、欲求で、じゃないかなと思ってて。で、消費なんですよね、それは。消費っていうのはね、替えが効くんですよ。だから、パン食べたいなと思うじゃないですか。で、食べたいパンがなかったら他のパン食べればいいわけですよ。だからそれはさ、そんなに思わないね。だから、パン食べたいなってすっごい思わない、買ったんですけども、またでも2018年の夏にね、豪雨災害があって、周りのお店からパンが全然なくなっちゃったから、その時には思ったね。何でもいいからパンが食べたいって。そういうことなのかな。そういう、そんくらいの渇望だったら会いたいっていうことはわかるね。で、まあ、サルーはそんくらい渇望してたっていうのもわかったしね。でも他のパンでもいいわけでないパンっていうか、食べ物の場合はやっぱり会いたいっていうのはわかるね。トロ生ケーキプリンは、トロ生カステラとかさ、他のプリンケーキとかでは買いが効かないもん。全然違うもん。全然違うっていうのはさ、味が似てるとか、見た目が似てるとかじゃなくて、だって、トロ生ケーキプリンが食べたいんだもん。ねえ。トロ生ケーキババロアじゃダメなんですよ、それは。院内食堂のオムレツも、替えが効かないもんね。そういえば。なんかでもさ、買いが効かないものをたくさん持つっていうのはそのハッピーなのかもしんないけど、時間とともに必ず失っていくじゃん。こう、失っていくことをどんどん増やしていくことになるじゃん。買いが効かないものをいっぱい、持つっていうことはさ、なんか恐ろしいよね。自分でさ、全く同じレシピを例えば教えてもらって作って、食べてみて、確かに同じ味になったとしても、それは違うんですよ。なんでかっていうと、味っていうのは舌だけで感じるわけじゃないから。 舌の神経は鼻とか目と同じで耳とかと同じで脳にくっついてて、脳で味を感じるんですよね。で、脳っていうのはその舌だけと通信してないから、目とか耳とか鼻とか、それこそだから景色とか音とか匂い、温度とか湿度とか、その時聞いた言葉とか、その時持ってた気持ちとか、そういうものを全部一緒くたになって味を構成してるんですよね。だからたまにほら探偵ナイトスクープでさ、あの味をもう一度って言って、ね、別のシェフが作ったりするのあるけども、あれはなんかいまいち違うってなるけどね。でやっぱり依頼者がこれだっていうのはそのシェフが作ったやつじゃないね。もう引退してるけど、そこまで言うなら作りましょうって言って作るじゃん。それですよね。まあ、本当はそのお店でないと 100% ではない。違うお店の厨房を借りたんじゃダメなんでしょうけども。まあね、わがまま言ってもしょうがないですよ。それはまあ、よしとしようっていうことでしょう。まあ、そう思ったらそっか。会いたいって思うのはわかるね。うん。僕も、院内食堂が例えば、九州の長崎にある、移転したって言ったら、多分食べに行くな。オムレツ。トロ生ケーキプリンが、法隆寺に置いてあるって言ったら、食べに行くな。メルタよっぴょんっつってるけど、食べに行くな。多分。それか。それですね。まあ、そういうことをね、このライオン見て、会いたいってどういうことなんだろうっていうことを、ここまでの情熱っていうかさ、彼女もいて、満たされた生活があって、両親も親切な、優しい両親がいて、こんなに満たされてるのに、まあ、なお会いたいってどういうことなんだと、もう思ったりもする自分がいたんですけども、そういうことだね。わかるわかる。だから、ご覧になる方もね、今からご覧になる方も、会いたいってどういうことなんだろうっていうのね。まあ、そんなこと考える必要もなく、みんなわかってんのかもしれないけど、こういうことだっていうのを、僕はあんまりわかんない人だったので、考えるきっかけになってね、よかったなと思いますね。もう一つ、このもう一つ大事なこと、名前についてです。この映画にはね、その最初に言ったココと同じような仕掛けがあります。ココの放題は Remember Me ですけども、僕は明らかにココの方が好きです。ラストでココーってなるから。この映画もね、ラストでサルーってなるから。まあ、検索なんかしたらね、バレバレなんで本当に検索しないで見てもらいたいけども、1回目は何のことなのかっていうことはね。親ってさ、子供に名前つけるじゃん。名前はさ、まあ、直感でつける親もいるし、生命判断とか、人に相談したり本見たりしていろいろ考えてつける親もいるし、まあ、おじいさんやおばあさんや世話になった人のいろんな思いとか、憧れの人の何とかとか、そういうことを合わせてつける親もいるし、でも、願いは一つで、まあ、幸せに暮らしてほしいっていうことだけなんですよね。名前つけるときっていうのは。で、名前がなんでいろんな人によって違うのかって言ったら、こう幸せの形が人によって違うから、名前も違うんですよね。けど、本質的には幸せに暮らしてほしいっていうだけなんですよ。名前をつけるときの親の気持ちはね。で、ね、人の名前についてね、昨今いろいろ評価して笑ったりするような風潮があったりもしますけども、まあ、それもね、暇つぶしにはいいのかもしんないけども、それって人のさ、願いとかを評価したり笑ったりしてることと同じだよなとは思ってたんですよね。それって、取りも直さず週刊誌とか、電波に乗って、 飛んでくるこう人の不幸を見て安心したり笑ったりすることとあんまり違わないなと思ったりもするんですよね。目の前でさ、転んで足すりむいてる人がいた時にさ、大丈夫かなって思う、声かけるかどうかは別にして、あ、大丈夫ですかって思う人とね、うわ、ダッサって思う人もいるでしょうけどもね、その、自分の子が大きくなった時にどう思ってほしいかって言ったら、やっぱり、ほとんどの親はさ、ダッサって思ってほしいとは思ってないと思うんですよね。そういうこう、親が名前つける時の願いっていうものが、やっぱあると思うんですよね。願いを笑うとかいうのは、ちょっと、その、どうかなって思うんですよね。例えば1年かけてさ、育てた米を食べるときにね、農家さんの目の前で、まあ、米なんか何でもいいっすよねって言いながら食べれるかと、無理でしょ？それは。それは農家さんの願いが、その一粒一粒に入ってるから、願いだけじゃなくてその苦労が。ね。この子供の名前っていうのはそういうことなんですよね。だから、言えないと思うよ。笑えないと思うよ。すごいんですよ。だから五代醐の歌とかもあったよね。あれもいい歌だったけど。まあ、お父さんとお母さんはね、猿にどんな気持ちで猿って名前つけたのか、っていうことを、二週目には、もう最初から分かってるわけだから、大体。二週目はもう猿って聞いただけでも、もう、ポタポタ焼きですよ。自分の名前もね、口に出して言ってみるといいね。エンディングの、その、スタッフの名前がダーッと出て、いい曲が流れるんですけど、主題歌がね。僕その主題歌、iTunes で買いましたけども。当時。今も聴いてるけどね。てぃーてぃてぃてぃてぃてぃてぃていうね。いい曲が流れるんですけども。それ聞きながら自分の名前を口に出して言ってみたらいいと思うんですよね。いや、その、大嫌いな親でもね、ああ、そういう願いが、何かしらの願いが込められていたんだなっていうことが、こう、この映画を見終わると、わかると思いますね。まあ、そんなことかな。じゃあ最後に恒例のレディオタグを見て終わりにしましょうかね。江戸川困難さん、僕前困難さんって呼んじゃったかな。トロ生デジオで話にあった犬屋敷ですが、アニメ版見たんですけど感動しました。一気に全話見てしまい引き込まれました。ダメ親父が主人公ですが最高です。しがみくんも最後はかっこよかった。原作も読んでみたくなりました。ですよね。ですよね、と。ですよね、っていう感じです。よかったよね。見たことあるような、この、どっかで聞いたことあるような、その、プロットが続くけども、犬屋敷はいいね。そういう感じ。アニメ版のね。実写版っていうかあれも、なんかで話したっけ？前回話したっけ？それも見てもらうといいと思いますけどもね。プライムにはまだないね。ということで、アマゾンプライムに、ライオンが来ておりますので、まだ見たことない人はいろいろ調べずに見ていただければいいかなと思います。はい。じゃあね、風邪ひかずにやっていきましょう。はい。